こちらは兵庫県神戸市からいただきました。48歳車屋勤務、ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
北欧デンマークの言葉ヒュッゲ、皆様ご存知ですか？皆さん知ってますよね、ヒュッゲ。
いや、わかんない。
ヒュッゲですよ。最近ヒュッゲが生えてきたよねとかって。
ヒゲですか？
いや違いますけど、他の、言語でヒュッゲにあたる意味の単語は存在しておらず、日本語では居心地の良い時間や空間、あるいは人と人との触れ合いで生まれる温かく居心地の良い雰囲気といった役を当てております。どういうことですかね、やっぱね、なんとなくほんわかしたようないい雰囲気。このヒュッゲという言葉、名詞としてだけでなくヒュッゲするという動詞としても使われており、寒い冬、暖炉の焚かれた暖かい部屋でコーヒーを片手にゆっくり本を読んだり映画を見たり好きな人たちと過ごすといったイメージです。逆にデンマーク語には英語のハピネス、まあ、いわゆる幸せにピタリと当てはまる言葉がありません。もしかすると世界幸福度ランキングに北欧諸国が上位を占める割合が多いのはこの微妙な文化の違い、考え方の違いがあるからかもしれません。冬が長い北欧デンマークではキャンドルや家具、部屋の演出にこだわり屋内を楽しく過ごすこと、これがヒュッゲの始まりなのかもしれません。一方日本の場合、北欧と比べて冬の期間も短く、どちらかといえば屋内で心地よく過ごすよりも屋外で四季の移り変わりや自然を楽しむ方が文化として根付いてきたように思います。しかし昨今の緊急事態宣言の影響によるリモート出勤で自宅で過ごす時間が格段に増えている日本でもこのヒュッゲが必要かもしれませんね、ということでいただきました。ヒュッゲ、ヒュッゲしてるとかっていうね、ヒュッゲルっていうね、ヒュッゲルぜとかっていう、なんか、いかがでしょうかね。まあ逆に言うと日本のね、例えばそのわびさびとかああいったものもちょっと直接翻訳するのも難しいんじゃないですか。だからそのでほら本当わびさびなんて場合によってはさ、小汚いもんだったりするわけじゃないですか。ちっちゃくて小汚いっていう、なんか耳っちなんかね、そんなものが何がいいんですかっていう、なんか枯れたものがいいとかね、その枯れてんだろって話じゃないですか。それ何がいいんだって、どうでもいいんだっていう話で、
感覚っていうか、
やっぱその国土というか風土に根付いた何かなんだ
と、独特なもんですかね、やっぱね。
だから私は思うんですけど、世界中の人がそのなんていうんですかね、そのにわかに仲良くなることは僕はできないと私はもう思ってるんですよ。ただしそのお互いにお互いのことを知るという、学ぶっていうその手段を適切に行うことによってお互いのことを尊敬し合うっていうことができればまあいいんじゃないかと。だからこういう分かんないことが当然あるはずで、であと僕は食生活もあると思ってて、その例えば日本人みたいにまあ基本農耕民族で米作って、まあちょっとだけタンパク質の味噌とか、せいぜい目指しとか、そういうもんであんまり肉食をそんなにはしてこなかったわけじゃないですか。そのあっちのほら例えば牧畜をしている民族とかね、放牧している人たちと違って、でその逆にその羊とか牛とか馬とか叩き殺して年中食ってるような人たちの死生観とかその生き物に対する思いとかってやっぱり微妙に違うと思うんですよね。でだから例えばその変な、すっげえ変な話するけど、そのイスラム国とか、あそこら辺が簡単にあの捕虜の首切ったりするじゃないですか。そう、日本人のメンタリティからするとなんておぞましいことをこいつらやるんだろうとか思うんだけど、向こうからすればそれが当たり前だったりするじゃん、その土地区っていう部分でいうと。 だから慣れたもんでねとかっつって、これが一番簡単なんだよっていうのは、まあそういう文化になっちゃうのかなっていう、まあまあそれも変な話ですけど、お互い違うんだっていう、まあ違う、その人殺しの話を共通点を持つ必要は何もないんですけど、ただやっぱ違うものはあるんだなとかって思って、でなんかそれをね、なんとなく意識させるのは、僕はほとんど関心ないんですけど、スタートレックなんか見てると、あそこに出てくる人種がいっぱい、その宇宙人のその何、クリンゴン星人とかなんとか星人ってやつがそれぞれほら特徴が出てるじゃない、でそれがほら地球上の民族のなんか投影だと言われてるじゃないですか、でなんかこう憎たらしい顔立ちなんだけど、あれはちょっとこうあっちのアラブ系の人間を意識しているとか言われてたりとかしてて、なんかね、そういう、なんだろう、ある種のステレオタイプでこう区分けしたいっていう何かがあるんだろうなって思うんですよ、特にそのアングロサクソンなんかは特に。でまあまあそういうことも思いながら、あと何、あれなんだっけ、なんて名前だっけな、どっかインドの近くに島があるじゃん、なんとかなんだっけ、なんとか島、島だからなんとか島なんだけどさそこにさ、その未開の部族が住んでるわけよ、北センチネル島だったっけ、でそこは立ち入るだけで逮捕されるっていうか、まあ立ち入ったら殺されるんだけど今まで何回か接触したことがあるんだよね、それでヤシの実かなんか持ってったら、それを受け取ってくれて、なんかちょっとした会話が成立したきっかけがあったらしいけど、その後になんかとんがった兄ちゃんで宣教師の兄ちゃんが、私がキリスト教を布教しに行くって言って行ってそのまま殺されちゃって、今もうその海岸に埋められてんだけど、近づけないもんだからそのまんまっていうのが何年か前でしょ、 3,4 年前に確か殺されたんじゃない、でなんだっけ、前のさ、大津波があったでしょ、あっちのジャワとかあっちの方で
スマトラ
のね、で、あの時にあの島は大丈夫だったのかって言って、インドかどっかの軍隊のヘリコプターがこう上から観察しに行ったら、その部族が一斉にこう弓を追いかけようとこうするという、そういう戦闘的なだからああいう人たちと仲良くできるのかね、いつか基本あれでしょ、だから下手に文明人が接触すると全滅しちゃうから行かないんでしょ、その変なウイルスを持ち込んじゃったりして、その彼らは抵抗力がないので、もうあっという間に死んじゃうっていう、前ね、だから中南米の民族がみんな死んじゃったのはそれだよね、だからスペインとかがポルトガルから入ってきたやつらがさ、征服者が結局征服しに来たっていうよりはウイルス持ち込んじゃって、ウイルスでみんな死んじゃうっていうね、そういうことになるという、まあどうなんですかね、その文化の違いからウイルスに至るまで、幅広くトークする番組、それが QIC です、ということでございまして、なんでしょうね、やっぱ外国異国の人とのその私もそれほどその外国の人とそのコミュニケートしたことはないんですけど、大体なんか目の前に白人とか黒人がいると、やっぱどう接していいか分からないな。こんにちは、とかって言って、こんにちは、とかって。日本語上手ですね。少しね。ああ、そうですか。little。いつ来られたんですか？one week ago。1週間とか、1週間ですかっていう、もう面白くも何ともね会話をして、もうなんでそれでドキドキしてんだろうっていうのがあって、やっぱね、本当に日本は長いことこう外国との交わりを避けてきた、決して僕は鎖国はしてないという話ですけど、そういう国なのでね、どうですか、外国人の方とフランクに会話をいつもしている木田部さんなんですけどね、
なんすか、
もう英語ペラペラでなんかね、
ペラペラじゃないですよ。
あ、そうですか、
はい、
もし目の前にバテレンが
その黙っとくでしょうね。
ケ
ト、いやいや、向こうから多分話しかけてくるでしょうね。
あ、
こっちからはやっぱ話しかけんですよ。
あ、
どう考えても
Hey, hey, Jep とか言いながらI don't remember Pearl Harbor とか言いながらこう近づいてくる喧嘩売ってんのかお前っていうそういうのをね、いいですね、
よくない
あ、ね、こう、うん、なんならもういっぺんパールハーバーやってやるぞこらとかっていうそういうあの喧嘩越しの会話ってのも一度いいかなとか思うんですけど、ということでございまして、さあ今日はFMC 九州新鍋 FMC スタジオからお届けしてまいりましたけど、まああのともかく気候についていけないな数日前は
あの
雪降ってたのこの辺りも
降ってました
で、なんかいや俺もほらあの九州どうなのかなと思って、あのライブカメラとか見れるじゃん、あれで見てたら「おお降ってるよ」とか思って、それで何人かあのこちらの九州の地元の方のツイートとかで、あの雪がこんなしてあの車の上に積もってますとかっていう写真見て、結構寒かったんだなとか思って、来たらさ夏じゃんこれ俺今だから着替えて T シャツ1枚なんだよね、俺で昨日来る時にあのスタジャンを着てきたんだけど暑くて
でもまた夜寒くなるんじゃないですか。
いや俺ただでさえ寒さに強いのにさ、このスタジャンいらね持ってくんじゃなかったよ、この最新型ヤクルトスワローズを着込んできたんですけどね、まあそういうことでございまして、来週は、また大阪からお届けするんですけれど、そろそろエンディングテーマをね流していこうかなというところです。まあまただからそうなんですよ、だからこっちは夜もう店やってんでしょ、まあいいなと思うんですけどね、本当あの
つまらんでしょ、
つまんないし、だから8時になって全部全滅だもん。
だから
チェーン店もほら
外食も何もできないです
ね、テイクアウトしかない。いやただほらその阪急東通りとか来て
その裏事
情、ね、もううじゃうじゃやって
る。そこ一体全部やってるんですか。
結構やつ。だからあの何あのチェーン店
やんやんやん、
あのその個人営業のところとかはもう1日あれ6万円だから6万5千だからもらえるんで、そっちもらった方がいいです、うん、でほら従業員が10人20人いるようなところとかはもうそれじゃやってらんないから店開けちゃうっていう、そういうような感じみたいですよ、どうなんですかね、よくわかんないですけどね本当にね、というところでございまして、まあね、まあ、熊本の街並みをまだ私見ておりませんので、何かこう変化があるのか、私はなんか熊本になんかコストコが4月にオープンするそうです。
そうですね、4月、っていうね、
どうされでしょう、中途半端なコストコができるでしょ、本格的なのができるの
じゃないとあんなところに作らないでしょ、本格的に。
あ、そうなの、
だって気持ちがあるからね、
出演者の帰り、出演者の帰りに見たでしょ、作ってる途中でしたけど。
あったっけ。
ありました、あの
全然覚えてないよ
高速の左側に
あったっけ。
ありました、
ね、全然覚えてないな、
あれあそこ熊本駅もね出来上がりますし、
熊本駅昨日降り立ったけど白川口に出たんで全然分かんなかった。
あ、そうか、分かんない。
あ、白川口じゃねえや、春日口の方、
新幹線口の方、
まあ、あのしかも夜だしね、昨日着いたの、まあということで、ございまして、まあちょっとね、今回は4日か5日いるんですよこっちに、なのでちょっと見て回れるかなと思ってるんですけど、あとまあそのなんかイベントとかが そのねこっち側で今までやってた毎年やってたそのテラフェスだとか、そういったものが今年どうなのかとかっていうのはまだほら分かんない部分あるじゃないですか、まあまあこの状態だったらなかなか難しいんだろうなとは思うんですけど、そういったものも含めてなんかねこうできないのかなとか思ったりするんですけれど、それとね、まああのまあ関西でいうと QAC 神戸ミーティングがもうすぐです4月ですから、どうすんだっていうね、全く取り掛かれてないんですよ今、本当やれるかどうか分かんないんで関西で、でうーん非常に困った状況ですよ。だから それ自粛が解けりゃね、その会場選びもできるんですけど、うん、自粛がもし続くってことになるとちょっとこれまたその延期とか、うん、なんか違う形ということになっていくのかなとか思うんですけど、でもまあこの間ねやったばかりだからどうなのよって話もあるんですけど、まあそれも含めてちょっと検討してるところでございます。というわけで今日は FMC 九州新鍋 FMC スタジオからお送りしました QIC。 お相手は榎田新也門と
平尾弥彦と
イベリット上田でした。
それではまた来週は新大阪 FMC スタジオからお送りいたします。ごきげんよう、さようなら。